フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースと
クラゲです。
どうぞ最後まで
ごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
皆さんこんばんは。
はいどうも、
先週に引き続いてまたね、はい、2人でお届けしてますけども、我々まだ北海道にお
ります。
おります。
一応移動はしてますけどね。
移動してますけどもね、はい、今日移動日ということで函館から札幌まで、はい、移動してきました。ずっとねお天気心配だったんですけど
大丈夫でしたね。
大丈夫でした。
大丈夫どころか思ったよりかね、うん、よかったですね。
晴れ間も出てね、はい、で桜もまだいっぱい咲いてて、
そうですね、
非常に移動長距離移動には、最適な、
そうですね、
はい、日でしたけども、途中でサテライトでどっかで、
そうなんですよ、
しようと思ってたんですけどね。
いやこれがね意外とですね、例えばゴールデンウィーク真っ只中でございまして、はい、ちょっと我々こう勉強不足だったんですけど、北海道というのはですね、ゴールデンウィークとか連休になると下道が混むという、
下道がね、
ね
混むんですよ。
いつもだからそうですね、スイスイと下道で、
はい、
函館札幌移動 してたんですけど、
ええ、
結構ね、まあ、渋滞まで行かないんですけど、うん、ノロノロでね、
ええ、
これ高速使わないとつかんぞと、
う
ん、
そういうことなんですよ、はい、
で結局ね高速使ってギリギリだったんで、
ええ、
ちょっと途中でサテライトしてる余裕がなくなってしまいましたね。
なくなってしまいましたね、ということで今日
はここはい、そういうわけではいパンパン
、ホテルの部屋でございます今日のホテルはちゃんとしたなんて言ったらねあれですけども、
はい、
普通のビジネスホテルなんですけども、はい、いかんせん部屋が狭いので、
ね、超狭いです。テーブルがですね、80センチ四方ぐらいの一角にこうね、あるテーブルしかなく、
はい、
椅子、
一脚
とおベッドなんですけど、
はい、私が椅子に、座らせていただいてまして、
はい、コーヒーすら出せないって
、ということでね札幌に到着して今札幌のホテルの部屋から、お届けしておりますけれどもね、明日お天気どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。 なんか今夜ぐらいこう雷とか予報ではしてたんですけど、うん、まあでもそんなに大丈夫でしょう
ね、
うん、
本当にここの、北海道シリーズね、3日4日5日と、ゴールデンウィークの真っ只中で天気予報ではずっと雨みたいな感じだったんですけど、確かにね前乗りで着いた日5月2日ですか、ザーザー降りでしたもんね。
そうですね、
ところが、函館でのライブが昨日ありまして5月3日に、ほとんど降ってませんでしたね。
そうですね、だからライブ始まる頃にはほとんど止んでました ね、
うん、ね
だから本当に助かりました、ね
ね、そして今日の移動日は天気もよく、
はい、
持
ってますね我々、持
ってますね、
はいはいはい、
持って
ます
。そしてまた桜見ちゃった
また見ちゃいましたよ。もういいって言って
もういいっちゅうぐらい
言ってませんけど ね、
はい、いやでも本当に、昨日はですね函館で、
はい、
私の新曲を初披露しましてですね。
あ、そこから行きますか、
もうねドッキドキでしたけどね。
いやでも思ったよりなんかねそんな風には、うん、なんかもっとこじんまり見えるかと思ったら 終わる前で小さくなってるのかと思ったら全然そんなことなかったでしょ。
まあはい、そうですね、どっちかっていうと歌詞の内容も曲調もね、こう割とアメリカンなロックみたいな感じなんでね、これこじんまり歌ったらめちゃめちゃかっこ悪いんで一生懸命自分を鼓舞しながら、はいはいはい、やりましたけどもね。まあそんなお話もちょっと後でしようかと思いますけども、お便りを一通紹介します。
はい、
Sさん、クラゲさん、はじめまして。最近ファンになったものですということでね、ラジオネームサナさんからいただきました。
いらっしゃいませ。
ラジオのアーカイブ、
あ、そっからですかね、
はい、全て聞き終わりました。
そうですか。お体は大丈夫ですか。
2ヶ月ちょっとで1日10本以上聞く日もあったので、番組のジングルや、風と貝殻、これテーマ曲ですね、はい、が聞こえてくると頭がアーってなることもありました。
それはちょっとね、聞きすぎですよ。
お二人はよく古い方から聞いても新しい方から遡っても同じだとおっしゃっていますが、私は古い方から聞くのをおすすめします。私は遡って聞いていましたが、とにかく話が気になるんです。お二人は内容がないとおっしゃっていますが、そんなことないんですよ。以前どういう話があっての今の話になっているのかがわからないので止まらなくなります。1日10本聞いてノイローゼになります。
そうですよ ね、 そうです
ね。面白かった話はたくさんあるのですが、ざっと覚えているのはクラゲさんのとろけ汁エースさんの消しゴムの代わりにベビーチーズライブ中に怒りや長介降臨、チャラい美容師のイエーイ心理テストゲーム、そして神回は何といっても人妻プリンです。
ああですね、
はいはい、ラジオネームを吉江にしようかと思いましたが、神を怪我してはいけないと思いとどまりました。最近のエースさんの朗読はちょっと恥ずかしいようなくすぐったいような気持ちで聞いていましたが、桜はちょっとやばかったです。私の豊かな妄想力が爆発しちゃいました。ごちそうさまでした。ということでね、これからもライブに行けない時でも近況が聞けるこのラジオを楽しみにしています。お二人の笑い声が癒しです。
ありがとうございます。
佐野さんからいただきました。
体調悪くならない程度に、
はい、もうちょっと時間かけて聞いた方が良かったのに頭があーってなったそうですけどね。
そうですか。いやでもね、懐かしいですね、う
ん、懐かしいですね、
とろけ汁ねそんなことありましたね。
ありましたね、はい。もう我々も何話したかなって、もう覚えてない。もう
全然、はいはい、
先週のことも覚えてないの
ね。何も覚えてないですね。
はい。ではもう一つお便りお願いします。
はい。Sさん、クラゲさん、バンドさん、こんばんは。
はい。
トヨタのナオです。
はい、どうも。
あ、愛知のトヨタですね。トヨタにお世話になっております。
はい。
4月15日の名古屋でのバンドライブに久しぶりに行かせていただきました。
はい。
数日前から久々に皆さんにお会いできると思うと、ドキドキワクワクしてました。
はい。
当日はいつもなら間に合うくらいに家を出たのですが、何箇所か渋滞していて間に合わないかもと諦めていたのですが、なんとか開演少し前に到着、うん、間に合ってよかったと思いながら皆さんが登場するのをワクワクしながら待ってました。
はい。
皆さんのお姿から現れた時には感動してちょっと泣きそうに。
あれあれ。
今回初めて新曲を聴かせていただいて、こんな風にライブで曲を成長させていくんだと体験し、
うん、
一から曲を作っていくのって大変なんだなって感じ、それを作っていくエースさんやクラゲさん、バンドメンバーの方々のプロの力ってすごいと思いました。
ありがとうございます。
以前息子がエレクトーンを習っていて、自分たちで曲を作って演奏するのと比べ、比じゃないなと痛感しました、
うん、
比べ物になりませんが、いやそんなことないですよ、
うん。
新しい機材でいつもより口数が少ないエースさんと、それをからかうクラゲさんのやり取りが面白く、クラゲさんなんだか生き生きしてると思ったら、まさかのクラゲさんの機材トラブルそんなことって笑っちゃいけないけど笑わせていただきました疲れた、体と心がリフレッシュできて、本当にフェイスとエースのライブはデトックス、アンチエイジングにいいですね、
はい。
また曲が育っていき、新しいアルバムができるのを楽しみに待っていますね、
はい。
あと、クラゲさんの使っている、2台の Mac ってそれぞれどんな役割をしているのですか、気になってじっと見ちゃいました。よかったら教えてください。
あ、うん、これはね、なんかどんな感じ、
1台はいわゆるこのドラム、うん、ドラムス、ツートップでやる場合ですね、
うん、
ドラムスとか、うん、ベースとか、
はい、
我々が演奏する以外のいわゆる OK ですね、
はい、
が、向かって、私から向かって左側の Mac が出て、はい、で右側の Mac はなんと、
はい、
それ自体がもうシンセサイザーで、
はい、
2台目の Mac を演奏してるって、そこから僕の演奏してる音が出ているってことですね、うん。ピアノだのね、シンセだの、その他もろもろいろんな音が入っております。
すごいんですよね、またね、まだそれで聞ききれないぐらいすごいでしょ。
ありますよ、もうね、この間 A さんの 音が2000何本って言ってましたけど、満単位ですかね。
満単位ですかね。
満単位ですかね。これはもうあの一生買っても聞ききれないんで、
すごいですよね、満単位って。
えらいこっちゃです。
えらいこっちゃですよね、
は
い、
でカテゴリーに分かれてて、まあ、うん、検索しやすいようにはなってるんですが、うん、でその中でちょこちょこっと目ついたのをこうね、いろいろ使っていくのが関の山でしょうね、どうせ、
でもそれをやっぱりあの自分で使いやすいようにこう処理していくわけです
よね。もちろん、ね、あるいはもうあの一からもう自分で作っちゃうとか、そっちの方があの手っ取り早いですね。
そこがすごいですよね、はい、まあ僕もね、その僕の新しい機材も1000いくつっていうのは、それは保存できる あれがね、
そうですね、
パッチがそれだけあるということ なんで、
いわゆるこの音をね保存できるメモリーってですね、
メモリーがもうそんだけあるということなんですけど、そこに作る音っていうのはこれまたね無限の組み合わせなんで、ね、
そうなんですよ、
ね、結局満単位になっていくんですよね。
そうですよね、
ただそれをあの何ていうんですか、全部聞いて選ぶっていうよりも、本当に我々になると直感で、
そう、ね、あいいのこれって言って、それを
作っていけますからね、
はい、それこそね、そんなにずっとやってたらね、頭あーってなります
よね。
なりますよね。
曲が できないですよね。
そうですよね、
作曲にってあのね、こうつなんとか始めらんないですよね。
始めらんないです、はい、
ということでですね、では、はい、リクエストのお願いします。
はい、なおさんからのリクエストをいただいてます、では聞いてください。フェスですで、ね、スパンクミーアップ。
ということでですね、引き続きこの札幌のホテルの一室から、
はい、ここね、すすきのちょっと外れにあるんですけどね、先ほどからカラスが
そうなんですか
これはね、はい、鳴いておりますが、聞こえますでしょうか、はい、
朝もカラスすごいですよね。
そうですよね、やっぱり結構ね、うん、多いんですよ、
カラスね、飲食街なんでね、はい、残飯みたいなゴミがねこう出る
んで、
ね、
でやっぱりここ結構ね街中なんで、他のとこと比べて比較的暖かいっていう、ね、
そうなんですよ、
感じでね、カラスが住み着いておりますからね、はい、立派なすすきの住人でございます
よ、はい、そうですよ、
はい、
さあ、まあ明日はそういうことでね、札幌コロニーでの、はい、もういつもやってるコロニーでのライブなんですけども、はい、昨日はね函館のクラブココアというところで、
はい、
これが4年ぶり
なんですね、本当ね、もう4年も経ったかって感じですね、いやでも入った瞬間に、ああそうそう懐かしい、そうそうそう、ここみたいなね、うん、はい、
あのなんか本当体育館みたいに天井高くてね、
そうなんですよね、
ガラーンとしたところにステージがこうあって、
割となんかこうシアターっぽいですね、
シアターっぽいですね、
小劇場チックな感じですね、う
ん、でなんかあのクラブ系のイベントが多いみたいですね。
そうですね、だからね、俺前やった時にそんなね音がね、
うん、
結構クラブ寄りの音っていう印象があって、
はいはい、
結構難しいなっていう、うん、そういうイメージだったんですけど、
うん、
なんかね変わったのかなっていう感じで、
またやっぱり卓を変えたんでしょう
かね、なんかねそんな気がします ね、音の印象がガラッと変わった、
ガラッと変わりましたね。
いや、ま、本当スーパーローのねこう下腹部に響くようなあのドーンというローはあるんですけど、
うん、
非常に分離が良くて、
うん、
迫力もあり、
ええ、
大変良い音でしたね。
でそのローだけ突出してないっていう感じ
が、得てしてこうねクラブ系の箱ってローを出したいばっかりにこう、うん、不自然になったりとか ね、でそれをバンド系でやるとこうなんかまとまり悪いなとか、うん、ちょっとローがモコモコしてるなってなりがちなんですけど、うん、全然そんなこと
全然そんなことなかったですね。
非常に良かったですね。
でまたあの巨大なミラーボールがあってね、
あのデススターのような落ちてきたら ね10人ぐらいは行っちゃうぞぐらいの、ね、でかいミラーボールが
それをね、はい、いいとこで回してくれるんですよ。
あのですね、もうハクビあれですよ、あのミラーボールを使った桜、
そうなんです、
あれにねピンクの照明当てて、あの会場中桜吹雪をあれ
そうなんです
演出したっていう、
あれは俺もリハの段階で鳥肌立
ちましたね。あれはね、あれは素晴らしい、
で昨日も終わった後ね、その CD とか、あの物販しながらお客さんとちょっとお話しさせていただいたんですけど、もうみんな口を揃えて照明がすごかった、綺麗だったっつって、曲に合った照明をしてくれたっつって嬉しかったですね。
いいですね、あのミラーボールのああいう使い方っていうのはちょっとね、
う
わ新しいっていうか、やっぱこうねアイディアの勝利だなって
思うんですね。そうですよね、
ムーディーな雰囲気を出すだけではない
っていうね、ないね、メリー・ジェーンとか言ってる場合じゃないっていうね
、いやよかったですわ。
いや本当に素晴らしかったです、で音もねなんか本当に印象変わって歌いやすかったしですね。
そうですね、
だから今までねやっぱり札幌から函館って遠いじゃないですか。
そうですね、で
函館札幌の移動となるとその日のうちに行かなきゃいけないとなると函館をものすごく朝早く出て、
8時前ぐらいに出てですね、
それでやっと札幌に着いてライブっていうので、これちょっと大変だなって、我々も年ですしね。でまあここのとこ、3年ぐらいは苫小牧だったり小樽だったりやってたんですけど、はいはい、やっぱり函館に行きたいなということ で、ね、まあ、今回はゴールデンウィークを利用して中1日移動日を挟んでの行程にしたんでね、まあ、移動はすごい楽でしたよね。ただやっぱりゴールデンウィーク中はね、
そうですね、
いろいろ混むしお高いしみたいな、
ね、
ちょっと来年はあの秋の3連休かなんかを利用してまたこんな行程組んでみようかなとかね、
なるほど、
いろいろ、
ちょっといろいろ考えてみ
て
ですね、もう函館もねもう外せないって感じしますからね、
なんかそんな感じしてきましたね、久々に4年ぶりにやってみてすごく良、かったんでまた行きたいですね。
はい、
はい、ではちょっとお便り紹介しますね。
はい、
さん、倉上さん、番頭さん、こんばんは。福岡のむつみです。
どうです、
春ツアー始まりましたね。私は熊本福岡周南と参加させていただきました。
ありがとうございます。
熊本は長女と、福岡は、松本のにゃんころもちさん、
お
人妻プリンでおなじみの佐賀野智美さん、
お
周南では昨年ちんどん中を巻きを起こしたひかりんさんとご一緒しました。フェイス・トゥ・エースをきっかけに仲間に出会え、ライブを楽しむことができるという幸せ、本当にお二人には感謝、しかないです。3日間とも春満開の瀬戸利でとても楽しかったですよ。特に周南では今年も珍道中があるとかないとか仲間たちがとても期待しておりまして、しかし今年はいろいろ落としたり電車の方向間違えたりガソリン入ってないとかも、ありませんでした。非常に残念ですただ一つを除いては、実は周南に行く前日のことです。ひかりんさんと待ち合わせ時間などを決め、さあ明日の用意でもしようかなと、ないない、ライブのチケットがない、
おっと
事件です。
おっと、
家族を巻き込んで家中探しましたが見つかりません。冷蔵庫の中やトイレの中、絨毯やソファーの下まで探しましたそんなとこにあったら逆にやばいと家族に突っ込まれながら、でも見つかりませんでした。大事なチケットをなくしてしまい、お二人に申し訳ない気持ちでいっぱいになり、かなり落ち込みましたけど、当日券でライブに行くことはできましたので2倍楽しんできました。次からは保管場所にも、気をつけたいと思います。最後に、私事ではありますが、昨年就職した、長女が今までたくさんライブに連れて行ってもらったから、今度は私が連れて行くよと熊本に連れて行ってくれました。
あらま
くー、また一つ忘れられない旅が、増えました。次は福岡での浴衣ライブお待ちしています、ということでね。
いやそうですか、そうですか、
もうこうやってうちのライブをきっかけにこう友達が増えるっていうのは嬉しいですよね。
そうですね、でまたね、今回もそうですけど、ね、友達同士でこうね、我々のライブプラスなんかこうね、いろんなあっちこっち行っておいしいもの食べたりとかね、そういうの、そもそも我々がね、旅情エレクトロなんて言い出すけどもね、そういうのやってみたらどうなんていう、ね、そんなきっかけでしたからね。
そうですよね、だからもうこうやって楽しんでいただいてるお話を聞くと非常に嬉しいです。
ありがとうございました。
はい、じゃあもう一通お願いします。
はい、 こんばんは、新潟県の三木と申します。はい、どうもです。4月も半ば、雪もほぼ溶けてまいりました。夏坊主にスミレやフクジュッソウ、雪椿など、長い冬の眠りからようやく覚め、綺麗なその姿を見せてくれておりますよ。そして田舎暮らしのこれからの楽しみといえば、はい、もちろん山菜ですね。はい、そうですね。はい、先陣を切るのはフキノトウ。はい、とにかく雪が溶けたところからポコポコ顔を出し、あっという間に大きくなってしまうので、頃合いのものはすぐにその場で取るようにしております。はい、うちの庭にも入るんですよね。
ああ、いいですね。
暖かい土地では、短い間しか楽しめない山菜ですが、こちらではゆっくりと雪が溶けるので結構長く楽しめるのです。
なるほど。
さて、そのフキノトウ、いろいろな楽しみ方がございますが、私の好物はやっぱりふき味噌。炊きたてご飯のお供に、また冷ややっこや湯豆腐、焼いた油揚げ、新潟では油揚げと呼びます。に添えて日本酒のおつまみにするのもおつなものです。はい、各ご家庭で全く作り方が違いますが、私は甘み抑えめのふきの香りが楽しめるものが好きなので、ごま油などの油は使いません。茹でる際に少量のお酢とたっぷりめのお塩を入れて、さっと茹でてしばらく水にさらしておきます。その後、水気を絞り刻んだ後、お砂糖、だし醤油、お味噌、お酢を入れ、煮詰めていくと出来上がりです。少量ずつ小分けして冷凍保存する方が多いのですが、私は、ふき味噌が好きすぎてすぐに食べきってしまうので保存できた試しがあります。田舎暮らしは生活するには本当に大変なところですが、いろいろな楽しみ方がありますよ。もう少し暖かくなるとマニアックな山菜も出てまいりますので、またお便りしようと思います。
いいですね。
我々もね、昨日、一昨日と食べました。
はい、
餃子ニンニク。北海道出ればやっぱこれですよ。
本当美味しいですよね。
あれ去年かな、ちょうどやっぱね、5月ぐらいに来て、餃子ニンニク食べる気満々で来たんですけど、ね、お店に置いてなくて、
食べられなかったんですよね。
がっかりして帰った覚えがありますよね。今回は食べましたね。あれね、実はね、北海道名物ってわけでもなくて、この州でも山の方に生えてるんですけど、なぜかそんなにこう流行ってないっていうかね。
みんな知らないのかな。
知らないんですかね。
あんな美味しいものを
流行らせればいいとすごく思うんですけど ね。先に最高ですよね。
本当に美味しいですよ。で、やっぱり餃子ニンニク、ニンニクのスタミナみたいなものもね、はい、やっぱりそれほのかに香るじゃないですか。あれがいいんですよね。たまんねえ。いや、いいなあ。今日は何を食べましょうかね。
何食べましょうかね。
またあれかな、ジンギスカンの竜田揚げが美味しかったから、あれ、
ね、あれいいですね。あれいいですね。あれいいですね。あと結構こっちホルモンが結構うまかったんですよね。
そうですね、ホルモンですね。
白ホルモンってやつですか。
はい、
あれうまかったですね。
ちょっと後で食べに行ってましょうね。
はい。さてさて、新潟のみきさんから、リクエストいただいてるんですが、花の写真が、これ福寿草とかスミレとかね、椿とか、はい、大変美しいですね。フラワーをいただいてるんですけど、初めて聞いた時、なんて美しい言葉、そして美しい旋律なのだろうとうっとりしたのを覚えています。花びれや葉が、ロンドのように舞って空に向かっていくような、秋の歌なのですが、凋落の後の芽吹きにどうしても春を感じてしまうのです。そして今更なのですが、クラゲさんの透明感のある詩曲、崇高にすら感じる歌声が大好きなのです。ありがとうございます。
ということでね、
はい、では聴いてください。フェイストゥースでフラワー。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、はい、2週続けてホテルの部屋からというね、
なかなか盛り上がらない状況ですが、ね、頑張って盛り上げてますよ。
ちょっとね、これはあんまりこう続かないでほしい
ですね、は
い、ありますけども、でもまあ、あの面白い、話ができ
た、皆さんのお便りだけが頼りです、
本当だね。皆さんからのお便りね、お待ちしておりますんで、はい、宛先を言っておきましょう。メールの方は ace775 本舗 @yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします、はい、それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道、覚えてるよ、あの日のままだね。ほおずき色の風が木漏れ日揺らして